さあ、今週は中高生メッセージですけど、中高生はいた。そこに二人いた。ありがとう。あ、そこにもいた。安心しました。よろしくお願いいたします。さあ、今月も行きましょう。私もかつては中高生。さあ、教会のメンバーの中高生の頃の写真をお見せしますけれども、今回はね、結構上級者向けです。こう、わからないんじゃないかなと思いますけど、この3人のうち、誰が教会のメンバーでしょうか？まあ、お友達と一緒に写ってます。
真ん中。
あれ？そんなすぐにわかりました？あれ？上級者向けどころか、実に初心者向けでしたね。一発でわかる。これ、おととい写真撮ったんじゃないですか？ってぐらいの、あまり変わらない緑さん。これは中学生の頃。中学校3年生の頃。そして、高校生の時ですね。高校生の時が、こんな感じ。テニス部だった。この頃に、幸次郎さんとはもう出会ってた。ということですね。はい。これがみどりさんの中学生の頃と、高校生の頃。こう見るとよく、ひなたにそっくりです。ひなたがそっくりですよね。あれ、ひいたんかって私思うぐらい、そっくりだなと。はい。さあ、来月は、どなたが登場するか、楽しみにしてください。私もかつては中高生でした。さあ、今日のタイトルですけども、毎月私タイトルを頑張ってます。先月はレベチだねということで、皆さん覚えてますか？レベチ。レベチ？レベチ。レベチ？レベチ。まあなんか呼び方があったの忘れちゃいましたけども、レベル違いだっていうことを、教わったと思うんです。今月はね、意味符です。はい。意味符とは何でしょうか？ちゃんとノート取っといてくださいね、沢村さん。意味符とは、豆腐でもありません。毛布でもありません。ドリフでもありません。意味符とは、意味？そうなんです。意味不明で、これ発音はどうす、なんて言うんですか、ぴょんぴょん。意味不？上がる方ですね。いいか、ドリフじゃなくて、意味不ですね。意味不。まあ、これもね、なんかだいぶ、この頃は古くなってきたってネットには書いてました。あまり中高生使ってる人もいなくなってるようなことが書いてたので、お取り扱いには十分気をつけてください。さあ、何が意味不なのか。意味不なのか。意味不明なのかと言いますと、これイエス様がね、言われた今日の聖書の箇所なんです。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。これどういうことって皆さん思うと思うんです。ラクダが針の穴を通る。なかなか難しいことだと思うんですよね。まあ、ある意味不可能に近いようなことをここでイエス様は言われているのですが、まさにこれこそ意味不、意味不わからない教えをイエス様はね、ここでされているのではないかと。だから弟子たちもこう言ってるんです。それでは誰が救われることができるのでしょうか。誰がラクダの花、あ、花じゃない、ラクダのが針の穴を通ることができる、できないならば誰が救われることができるのでしょうかと驚いているわけなんです。ただ、ここだけお話ししても何のことを話しているのか、何がラクダなのかわからないと思いますので、もう一回聖書をご一緒に読んでいきたいと思います。さあ、中高生のみんなも聖書をぜひ、開いてみてください。マルコの福音書10章17節からです。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。イエス様がある時、道を歩いていたら、ある人が、まあ、ある青年が駆け寄ってきて、こうイエス様に質問するわけです。多分この青年は永遠の命ということに関心があり、その命を受け継ぐためには何を私はすればよいのでしょうかと、その当時 多くの人々の間で評判になっていた先生イエス様に質問するわけです。そしてそんな青年に対してイエス様はこう答えています。19節、戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母にを敬え。これは何のことを言っているかと言いますと、もうユダヤ人であるならば、もう誰でも分かっている、あの旧約聖書にある十戒に書かれている戒めであり、多くの人はもう当たり前のように知っていた戒めでした。ですからこの青年も自信を持ってイエス様に答えるわけです。20節、その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらをすべて守ってきました。もうそんなことはイエス様言わなくたってもちろんです。私はずっとこの戒めはしっかり守ってきたんです。いいですか、このね、イエス様のところに来たある青年ですけれども、聖書を読んでいくとこのようなことが書かれています。この青年は指導者でもあると、まあ、教える立場の人たち、人導く側の人でもあったと。きっと彼はユダヤ人の中でもとっても敬虔なユダヤ人として、聖書すなわち律法戒めにとても精通しており、まあ、ユダヤ人たちに課せられている様々な戒め、しきたり、風習をちゃんと守り、しかも守るだけではなくて他の人たちにそのことを指導する、教える立場の人であったようなんです。まあ、周りの人たちからすれば、本当に一目置かれるような、まあ、若くして立派でもあり、多くの人に尊敬されるような、しかも、実に熱心であったわけですよね。イエス様のところに駆け込んで、私に教えてくださいと質問するような好奇心、勉強意欲、そして熱意にあふれた、まあとても優秀な青年であったようなんです。しかしそんな青年に対してイエス様はもう一つこのように言われるのです。21節。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。まあ、青年としては自分はあらゆる戒めを守っており、もうパーフェクトに近いのではないかと思っていたところ、一つ欠けたところがあると指摘されるわけなんです。それはあなたが持っているもの、所有しているものすべて売り払い、貧しい人に与えてから私についてきたらどうですか。皆さんに質問ですけれども、皆さんだったら持っているもの、自分のものをすべて売り払い、そして貧しい人に、またいろいろなところに寄付することはできるでしょうか。3割ぐらいだったらやってみようかなと思える人、何人かいた、さすが。5割ぐらい挑戦してみようかな。すごい、一人だよ。2人と、さすが。じゃあ私全部言ってみてもいい。よかった、だいぶよかったって言っちゃいけないけど、ここで誰か言ったらどうしようかと思ったわけです。そうですよね。いや、3割でも、私ね、正直3割でも、だって全部ですよ、持ち物の3割、今月の小遣いの3割だったらまだいいけども、持ち物の3割を捧げろって言われたらだいぶ悩んでしまうんじゃないのかなと正直思いました。要はイエス様はここでこの青年に対して何を教えたか、それは実にハードルの高い要求だったということなんです。まあ、ある意味無理難題を突きつけているというわけで、まあ、ラクダが針の穴を通る方が優しいというのも無理がないのかなというような 命令をされたわけなんです。ですからやはりこの青年もさすがにそのことは難しさを覚えたのでしょう。この言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。まあ、この青年は優秀な若者だけではなく資産家であったようなんです。ですからさすがに全部を売ってまで私はイエス様についていくことができないと諦め、そしてそのことにがっかりして悲しみながらその場を去っていったと書いてあるんです。まあ、この記事を読んでいて私がねよく感じることは、まあ、もちろんこの青年は多くの財産を抱えていたからその財産を手放すことはね実に難しかった。まあでも私はねそんなに財産を持っているわけでもないかな、ちょっとこの青年とは違うかなと同じように感じている人もいるかもしれません。まあ私たちの周りを見るならば財産を持っている人はたくさんいるわけですけれども、その中で皆さん世界で一番今財産、資産を持っている人って誰だかご存知ですか？世界一のお金持ちと言ってもいいでしょうね。さあ中高生、ぴょんぴょん。私じゃないよ。ああ、いいとこ行ったね。アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスは、今年は2番なんです。去年まで4年連続で1位でした。さすが。今年2022年の長者番付で1位になったのがイーロン・マスク。テスラという車の、創業者、あとスペース X って宇宙事業を行っている人で、今今度ねツイッターを買収するみたいなねニュースが流れてますけど、彼の資産が26兆円、9400億円。もうあまりにも大きすぎて、皆さんこれどのぐらいのお金だか知ってます？私ねちょっと想像もつかないのでちょっと計算してみたら、皆さん私たちが1日1億円です。1億円使ったとして何年かかると思います？約74年。毎日1億円使ってって74年かからないと使い切れないだけの資産を彼は個人で持っているということなんです。ものすごい資産なんです。まあね、こんな資産家が世界にはたくさんいるわけです。この日本でも彼ほどではないですけども長者番付と乗るような人がたくさんいるわけなんです。そしたら私たちみたいな一般庶民にはこんなねお金持ちの話は関係ないやと思ってしまうのかもしれませんけれども、実はそうではないってことなんです。まあもちろん彼みたいなお金持ちは数限りない人でありますけれども、昔皆さん流行った、なんか話題で、もしね世界の人口を100人の村に例えたならっていう、ありましたよね。まあ世界の人口100人だけの村にこの縮小して考えてみるならば、100人しか人口のいない村には車が11台しかないそうです。わかります？世界の総人口を100人にして考えたときに、この世界村には車は11台しかないそうです。でも車といったって、バスもあれば、物を運ぶトラックだってあるわけですよね。会社の車だってあると思うんです。そう考えるならば、自家用車が自分のうちにあるという人、自家用車を持っている人は大変限られた。まあ、世界でも1割、以下の人しか所有していないということらしいんです。まあ、これはねちょっとしばらく前のデータなんで今は少しは違っているかと思いますけれども、何を言いたいかと言いますと、私たちはお金を持ってない一般庶民だなんて思いますけども、この世界的な規模で見てみるならば、車を持っている、パソコンがある、家に冷蔵庫がある、そして、テレビスマホを持っている、そういう人たちは もうすでに世界の中ではほんのトップの数パーセントに入るお金持ちであるということなんです。だから私たちの周りで見ればイーロン・マスクのようにものすごいお金持ちもいますけども、もっと広い視野で見るならば、実はもう私たちはお金持ちの一部であるということなんです。そしてイエス様はそんな人たちに対して、金持ちが神の国に入るよりラクダの針の穴を通る方が優しいと言われていること、それは決して他人事ではなくて私たちに対しても語られていることではないでしょうか。そうなるならば神の国に入るということは私たちもそれほど難しいこと、無理ではないかということになると思うんです。なぜにイエス様はこんな私たちにできないようなことを要求されるのか。だから今日のメッセージは意味不明だと思ったわけなんです。26節を見てください。弟子たちはますます驚いて互いに言った、それでは誰が救われることができるでしょう。まさに私たちもそうですよね。そんな高い要求、そんな限られた人しか神の国に入ることができないならば、誰がそれに達することができるのかと思ってしまいます。しかしイエス様は続けてこう言ってるんです。イエスは彼らをじっと見て言われた、それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。まあ、このまたマルコの福音書10章26節27節の御言葉が、まあ、いつも見ていますけども、亜麻色の雫という南七海さんが作られている日めくりカレンダーの中ではこのように分かりやすく表現されています。私一人では立ち止まったままだけど、神様と一緒ならゴールまで行ける。私一人では立ち止まったままだけれども、神様と一緒ならゴールまで行ける。いいですか。イエス様のところに駆け寄って質問してきた青年はとても優秀な人物でした。これまでも戒めや求められることはもう自分の努力で一生懸命になんとかそれを達成してきたわけなんです。しかし問題は、私たちがどれだけ優秀であったとしても、能力や才能があったとしても、いやどんだけ努力をしたとしても、私たちの力ではそんな偉大な神様に決して届くことはできない。それほどに神様は偉大なお方であるということなんです。しかし聖書が私たちに教えておられる素晴らしい知らせ、すなわち福音とは、私たちには無理、到底できない、不可能であったとしても、私たちにはできないけれども、どんなことでもできる神がむしろ私たちに近づいてくださり、私たちにその救いの手を差し伸べてくださったということなんです。いいですか。この青年はとても優秀な人物であったんですけども、大きな誤解をしているんです。皆さん気づきましたか。この青年は永遠の命を受け継ぐために何をしたらよいか、まあ、永遠の命を得るためには私はどんなことをしたらよいのでしょうかと、自分で何かできると思っていたということなんです。しかし 命って皆さんどうやって与えられますか？新しい命として私たちが生まれたいと思ったならば、私たちの努力でその命を得ることってできますか？自分でそのために何かしたことがありますでしょうか？いや、命とは私たちの努力で得るものではなくて、それは神様が私たちのお父さんお母さんを通して与えられるものですよね。得るものではなくて与えられる尊いものであって、いくら私たちが努力するから、何かするからといって命を得ることはできないわけです。すなわち命とは与えられる賜物、ギフトであるということです。しかしこの青年は自分で何かすればこの命を得ることができると一生懸命になってイエス様に質問していたんです。ですからむしろそんな努力で得ることのできないものに一生懸命になるのではなく、イエス様はきっとこの青年に対して得るのではなく与えておられる、与えてくださるお方がいるということ、すなわちイエス様を知り、自分には到底無理だけれども、このイエスキリストであるならばどんなことでもできる、どんなことでもできるお方であるということを知り、信じてほしいと願っていたのではないでしょうか。いいですか？人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。なんかここを読みますと、神はもうオールマイティーで力あふれてスーパーヒーローのようにどんなことでもできるようなお方のように読んでしまうんですけれども、でもちょっと違うのかなと思ったんです。なぜならばイエス様は神だから、そんな私がこんな小さな人間になることはできないとは思わなかったんですよね。私は偉大なる神だから、こんな人間のために私のこの神としての尊い命を犠牲にすることなど決してできないなどと思わなかったんですよね。むしろ神であにもかかわらず人のように小さくなることができる、またそんな小さな人のために自分の尊い命を捧げることができる、そんなどんなことでもできる神であるということなんです。できないと諦めてしまうお方ではなく、私たちのために小さくなられ、そして命を投げ出すことができた神であるということです。私たちは全て捧げなさいって言われた時に、ああそれはできないですと、3割でもああちょっとそれは厳しいですと諦めてしまいますけれども、何を私が言いたいのか、神は諦めなかった。私たちのために与えることを諦めなかった。それは命を与える、それまさに全てを与えることができたお方であるということなんです。それこそが神の恵みであり、神がそんな人のためにしてくださる、それは常識的には本当に意味不明、意味不ですけれども、意味不ですけれども、これが私たちに与えられている聖書の福音メッセージであるということなんです。ですから聖書はこのように書かれています。ヨハネの福音書17章3節です。ご一緒に読みましょう。3、はい。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。今日のメッセージを通して中高生に、そして皆さんにもう一度知っていただきたいこと、 受け止め直していただきたいことは、そんな神であられるイエス・キリストを知ってほしいということ、そしてただ知るだけではなくイエス様に従う、まさに信じるということ、そして諦めてイエス様の前から悲しい顔をして去っていくのではなくて、そんなイエス様に、自分にはできないけれども全てをできる、全てができる神に頼ってほしいということなんです。きっと私たちが歩む中に自分の力の限界を感じることはあるでしょう。何もできずに自分の力の弱さ、限界を感じ、立ち止まったまま動けなくなってしまうようなこともあるでしょう。しかし永遠の命に生きるとは、すなわちイエス・キリストを知り、イエス・キリストと共に生きるとは、そんな私たちと共に歩んでくださるお方がいるということ、そしてそんな方がいらっしゃる、いらっしゃるからこそ、立ち止まり動けなくなった私たちであっても、私たちを良き羊飼いのように導き、励まし、時には助け、一緒に私たちをゴールまで、すなわち神の国まで導いてくださるお方がいるということではないでしょうか。お祈りいたしましょう。しばらく応答の祈りを捧げる時間をお持ちください。